猫のしっぽ。昔々、ずっと昔、あるところに素敵なオス猫がいました。ある時猫は散髪屋に行きました。散髪屋はハサミで猫の口ひげをチョキチョキしている時、素晴らしく長くてふさふさした猫のしっぽに気がつきました。そこで、猫の旦那、素敵なしっぽをお持ちですね。でももう少し短かったらもっと素敵だと思いますがね、と言いました。猫は、それはいい考えだと思って、しっぽを少し切ってもらうことにしました。散髪屋は、しっぽの一番いいところをすっぱり切ってしまいました。猫は、前より素敵になったなと思って、たくさんのお金を払って店を出ました。街を歩いて行くうちに、猫は、切ったしっぽの残りを散髪屋にやることはなかったと思いつきました。そこで走って戻って散髪屋に言いました。僕のしっぽを返してよ。すると散髪屋は、しっぽは捨てちゃったから返せないよ、と答えました。猫は、じゃあ代わりにあんたのカミソリを一本いただくよ、と言って、カミソリを一本取って店を飛び出しました。猫はカミソリを手に入れてご機嫌で歩いていきました。すると、魚屋のおかみさんが、カゴに魚をいっぱい入れてやってきました。猫は、おかみさんが包丁を持っていないのを見ると、おばさん、魚を料理するのに、このカミソリをあげるよ、と言って、さっきのカミソリを渡しました。おかみさんは大喜びでお礼を言いました。猫は、僕はなんて親切なんだろうと思って、ご機嫌で歩いていきました。しばらく行くうちに、猫は、あのおばさんはカミソリのお礼に、魚を一匹くれたってよかったのに、と思いつきました。そこで走って戻っておかみさんに言いました。魚を一匹お礼に送れよ。するとおかみさんは、これは売り物だからあげられないよ、と答えました。猫は、じゃあ勝手にいただくよ、と言って、カゴの中から魚を一匹取って逃げ出しました。しばらく歩いていくと、水車小屋の前で、貧しい粉引きが干からびたパンを食べていました。猫は気の毒になって、この魚も食べよう、と言って粉引きに魚をやりました。粉引きは喜んでお礼を言いました。猫は、僕はなんて親切なんだろう、と思ってまたご機嫌で歩いていきました。しばらく行くうちに、猫はお腹が空いてきて、あの魚は僕が食べればよかったなぁと思いました。そこで走って戻って粉引きに言いました。僕の魚を返しておくれよ。もう食べちゃったから返せないよ。じゃあ、あんたの粉を一袋いただくよ。猫は小麦粉の袋を担いで逃げ出しました。なおも歩いて行くと小さな学校がありました。子供たちがお腹を空かせていたので、猫は先生に、この小麦粉でお粥をこしらえて食べさせてよ、と言って、小麦粉を袋ごとあげました。大していかないうちに猫は、小麦粉を全部あげてもったいないことをしたな、と思いました。そこで走って戻って先生に、僕の小麦粉をちょっぴりでいいから返しておくれよ、と言いました。もうお粥にして食べちゃったから返せないよ。じゃあ、あんたの生徒を一人もらっていくよ。猫は女の子を一人捕まえて逃げ出しました。猫は女の子をおぶって歩いていきましたが、重くて面倒になってきました。すると、洗濯屋があったので、猫は入って行って言いました。この子をあげるから手伝いさせるといいよ。洗濯屋のおばあさんは、 年をとってくたびれていたので大喜びしました。猫はまだご機嫌で歩いていきました。けれどもじきに、あんないい子をあげたんだからお礼をもらわなくちゃと思いつきました。そこで走って戻って、お礼にシャツを一枚おくれよと言いました。これは私のシャツじゃないんだよ。預かり物だからあげられないよ。じゃあ勝手に一枚もらっていくよ。猫はシャツを一枚取って逃げ出しました。しばらく行くうちに猫はシャツを持って歩くのが面倒になってきました。ちょうどそこへ角を曲がって貧しいバイオリン弾きがやってきました。バイオリン弾きは着ているものがボロボロでした。猫は、このシャツをあんたにあげるよ、と言いました。バイオリン弾きが着てみると、シャツはぴったりだったので大喜びしました。猫はその間にバイオリンをつかんで逃げ出しました。バイオリン弾きはもうバイオリンを弾いて旅をするのは嫌になっていたので、バイオリンを取り返そうとは思いませんでした。そして商売を始めるととてもうまくいきました。貧しかったバイオリン弾きは大金持ちになり、大きなお屋敷に住んで幸せに暮らしました。さて猫は、隣の村まで来た時にはすっかりお腹が空いていました。そこで、バイオリンを弾いてお金を稼ごうと思いました。猫は宿屋の前でバイオリンを弾き始めました。とても上手で面白い音楽だったのでみんな大喜びしました。弾き終わって猫が帽子を脱ぐとみんなは帽子の中にお金をザラザラ入れてくれました。猫は嬉しくってそれから後、せっせとバイオリンの練習をしました。やがて猫は有名なバイオリン弾きになって、あちこちのお城に招かれ、王様やお姫様に可愛がられましたとさ。はい、おしまい。